鈴木智和のワンタイムトーク。どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。11月第2週目のワンタイムトークでございます。本日は11月10日の木曜日でございます。ワンタイムトークも74回目を迎えております。いつも本当にありがとうございます。ね、随分もう冷え冷えになってきてるけど、でもなんかこう、日中は晴れるとカラッとして、この時期の日中の暖かいのってめちゃくちゃ気持ちいいよねっていうね。いや、なんかこう、お散歩とかしてても、ちょっと歩きやすいっていうか、ちょうどいいですよね。夏とかってちょっとお散歩するとびちょびちょになっちゃうんで、冬はなんか寒くな、なんか全然頭冷え冷えになってね。でもこの時期って、とか春先っていうのは、こう、軽くこう、軽快に歩いててもね、なんでしょう、気持ちいいですしね。なんかこの間、うちの近くに雑木林っていうか、街路樹っていうの街路樹があるんですけど、今もすごい紅葉で、もうすごい緑だった葉っぱが、黄色とかね、もみじ色っていうんですか、赤色になってきて、で、風が吹くと、こう、ザーってこう、雨みたいにこう、葉っぱがバーって落ちてきて、こう、なんですか、こう、落ち葉のこう、シャワー、落ち葉のシャワー浴びながら、ワイン片手に、ワインは飲まないけど、そうですか、落ち葉がバーって吹いてきてね、こう、落ち葉吹雪っていうんですか、春はこう桜吹雪があるけど、こう、落ち葉吹雪があって、気持ちいいなっていうかね、こう、集めてね、焼き物もやりたいな、なんて思う今日この頃でございますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうかね。いやもう本当にこう、なんて言うんでしょう、秋はね、運動してもね、本書いてもね、本は書いてないけど、本読んでもね、それもね、こう、心地よくてね、なんか、夏の終わりね、夏はちょっと寂しいね、なんて言ってたけども、すっかり秋を満喫してるっていうね、これでございますが、見ましたか皆さん、ね、この間、あった皆既月食ありましたね。皆既月食って月が地球に隠れるっていうやつですよね。いわゆる月ってこう太陽の光を浴びてピカピカに光ってるじゃないですか。だけどその月がこう太陽の光があって地球があって、その、地球のこう影に隠れるっていうの、太陽の光が当たんないとこにこうピタッと収まるのが皆既月食らしくて、でそれを皆既月食っていうらしいんですけど、そうで今回はなんか400年ぶりになんか別の天体も一緒に見えたから、すごくなんか良かったって。もうでも肉眼では見れないですからね。空を見たらなんかこう赤っぽい月だなっていうぐらいだったんですけど、なんていうこうバズーカみたいなやつで見ればね、見えたなと思うんですけど、ちょっと持ってないもんでね、こう見れなかったんですけどね、こう普段はね、バズーカでこう見てないから、スマホでこうやって見てても、スマホではなかなか見れなかったんですけど、でもこう月がね赤くなってるっていうのはね、肉眼でもよく分かったんで、なんかこうそういう場面を見るっていうのもおつなもんだなって。なんかなんで赤くなるかって、夕日とかと同じ原理ということらしいですね。夕日ってこう日が沈んでいくと、太陽が沈んでいくと真っ赤になるのは、角度、太陽の角度でこう、なんか屈折、よくわかんないけど、俺も屈折してこうなんか赤に見えるっていうんですね、っていうことらしいんでね、そんな感じで赤に見えたんで、なんか珍しいなって、こうオツだななんて思いながらね、見てましたけどね。なんか面白いなと思ったのが、ちょっとそれと違う話なんだけど、その虫とか他の生物ってこう、人間がその、例えば太陽、海が青いとか空が青いっていうのは、こう光のあれによって人間の目が認識をしてるっていうじゃないですか。だからこう人間が青って理解してるけど、 例えばこの鳥とかは青と見てないかもしれないとかね、なんか海の緑とか黄色に見えてるかもしれないっていう、こう人間が見てる視界とこう動物で他の生物では同じものを見てても違う認識かもしれないっていうことをなんかこう記事で読んでね、あ面白いなと思ってね、そういう風にしてこう自分が見てる世界っていうのはね、なんかこう自分が作り出した世界でね、実は例えば人間同士でもね、隣の人がね見てる世界っていうのは実は違う世界だったかもしれないなんてね、そんなこと考えたりしたらね、ちょっと面白いんじゃないかなっていうね、なんかこういう話になっていくとね、こうなんかじゃあちょっとじゃあジンでも飲みながら語りますかみたいな感じになっちゃうんで、ちょっと今ワンタイムでそぐわないんで、ちょっとこの辺にしておきますけど、いやそういう話もねちょっと興味あったりするんですよね。ね、いやでも今回の話はですね、まあ、ちょっと年末になってくると、こうちょっと来年を何こういろいろやろうかなっていうこう動きがでもこう出てくるんですよね、まあ、企画というか。で今年はですね、僕はとつかロポコでですね、まあ、ライブ再開をしましてですね、ちょっとライブ活動を行ってたんですけど、でまあちょっともう一歩やっぱり来年はねいろいろ踏み込んだ活動したいなって、でこのワンタイムもね続けてきましたんでね、ちょっとやっていきたいなと思うんで、まあね、こう見切り発車になってね企画倒れになったりとかね、いろいろこう失敗するかもしれないんですけど、まあ今回の話はね、新しいことにねチャレンジするしていこうって、どうですか皆さん新しいことにチャレンジするって、ね、なんかいいことだと、ね、僕は思うんですよね。なんかこう例えば失敗したとしてもそこに得るものは絶対あると思うし、なんかアインシュタインの言葉でも一度も失敗したことない人は新しいことに挑戦したことがない人であるなんていうことも言ったりするぐらい、やっぱりこう何かにね成し遂げたっていうか、何かこう失敗をねやっぱ失敗と思わずにねどんどん挑戦していったらね、こう、失敗から学んでね次にこうステップアップできるんじゃないかと思うんでね、なんかワンタイムトークとかも、こう回数やってると、最初の方に聞き直してみると、なんか、全然テンションとか違うし、なんか喋りとかもなんか全然なんか、どうも、鈴木智和です。とか言って、なんか知らないうちに毎週やってるうちになんかこう変わってきてんだなっていうのもあるしね、こう自分で聞き返して、あ、ここもうちょっとこうしたらいいんじゃないかなとか言ってね、改良を重ねながらやったりしてるところもあるんでね。いや、そうやってね、まあ、で、ちょっと昔の機械室よりでもね楽しかったりしたんですけど、でもなんかそう次のね来年の1年間に向けてね何か新しいことをねやっていけたらなと思いますしね、何かそうそれが刺激になってて、こう皆様もこうなんか新しいこと始まるきっかけになってもらっても嬉しいかななんても思いますんでね、そんなことを考えながらですね、今日の話を新しいことに挑戦しようっていうようなお話をさせていただきました。そしてですね、伸び伸びになってきました。トツカロポの生き方を、ご説明したいと思います。今日から聞いた人は、何それみたいな感じになるんですけど、今度来たら11月13日の今週の、13日日曜日にですね、1時半からですね、トツカのロポというところで、日当たりの、ライブを行います。お昼ライブでね、ゆっくり歌いますんで、まだご都合よろしい方はぜひね、まだ間に合いますというか、まだライブはこれからですね、ぜひ来ていただけたら嬉しいなと思いますが、その会場にね、行く生き方っていうの、私はね初めて行った時はね散々迷いましたねなかなかたどり着けなかったです。なんかこう簡単なんですよ、説明が。川沿いにありますって書いたんですよ、その説明に。でも川沿いってなんかこう4通りあるんですよね、行ってしまえば。なんか川下の右左っていうか、右側左側、川上の右側左側ってあって、4分の1可能性間違うと、こう全然こう網なんか4個の網だくじで1本正解ありますっていうので、なんかもう外れみたいな、なんかこうなっちゃうんでね、そういう風に私はなったんでね、皆さんも来ていただく、これから、ね、初めて来ていただくって方はならないようにですね、ぜひと説明したいなと思うんですけど、JR をですね、上の方に登っていって、上と下に改札があるんですよ、 JR で。なんかすごいざっくりした説明になってすげえ申し訳ないんですけど、なんか上の方の改札を出るんですね。ですぐドンツキになるんですよ。すぐこうピザ屋とかってドンツキになるんで、そこで あ、最初に言っときますけど、JR 側の行き方と、横浜市営地下鉄の2種類なんですけど、市営地下鉄の方は今回ごめんなさい。JR の行き方だけちょっと今回説明します。で、JR で改札口を出て、正面にこうピザ屋から見えるところ、左にまず行きます。左に行くと、で、こう、下に降りていく階段、もしくは、エレベーターで、こう、下まで降りるんですけど、そこで地上に出ます。で、地上に出ると、交番があるんですよ、すぐ交番が。で、交番があるのを、交番をこう、背にして、っていうかな。じゃあ、交番を、左肩をこう交番にこう向けていった時の道をこう歩いていってください。まあ、駅の線路沿いっていうの、線路沿いをこう歩いていくと、なんかこう、でっかい、こう、トツカーとか書いた石がこう、バカでかい石が、トツカーって書いた石があるんですよ。で、その石をこう越えていくと、橋があるんです。橋が。すぐこう、橋があって、その橋を渡ってください。で、橋を渡っていくと、すぐこう、渡っていく先に、すごい自動販売機があって、焼き鳥屋があるんですね。で、自動販売機とか焼き鳥屋のすぐ細い道を、ちょっと抜けた先をすぐ右に回ると、まっすぐ行くと、もう、ものの2分ぐらいで着きます。着きます。っていうのが説明です。はい。わかりましたでしょうか。わかりになりましたでしょうか。で、これね、ちょっとわかんないときはね、ワンタイム聞き直してもらってですね、最初からなんか、改札からこう、迷ったら改札からやり直していただいてですね、もういいかなと思いますんで、なんかいろんな行き方をこう、やるとですね、多分逆にややこしくなるんじゃないかと思ったんで、僕その一つの行き方だけで、ね、すごい説明させていただきました。これは戸塚ロボね、11月13日やりますんで、ぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。ちょっと長くなってしまいましたね、今日はね。でも、やりきった。もう自分の中でこうね、いいね、失敗を恐れない。こう、ね、ライブハウスの生き方をね、まず説明するっていう、喋るブログをするっていうのもね、僕の中でも挑戦だったんで、まあ、いいんじゃないかなって思いますんでね、でご愛嬌いただけたらなと、こんな風に思っております。ではですね、今日の曲はですね、最近やった笑っていたいという曲をね、聞いて、お別れしたいと思います。では皆さんもですね、11月の始まりましてですね、まだまだですね、いろいろこう過ごしやすかったりとか、いろいろあると思いますけど、素敵なね、秋を、素敵な11月を、過ごしていただけたらなと思います。では皆様、素敵な日々をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
朝のしつくがまぶしくこの街を映すように瞳の中の景色を見ていた。生きることはたやすくはなく、だからお願い、大切な日々をこれからもずっとあなたときっとそばにいるから。街が変わってく、つぼみが花を咲かせるように心の中の景色は忘れない。どんな時でも強くはいられない。だからありがとう、温かな安らぎを星空に言うよ、願いを込めて平和な日々を、これから たと二人で暮らしていたい。悲しみがそっと迫る時もそばにいるから、これからもずっとあなたのそばで眠っていたい。これからもずっとあなたときっとそばにいるから、これからもずっとあなたのそばで